皆さんおはようございます。今日は先ほどもありました成人祝福式、成人祝福礼拝ということで、特に成人を迎えられる皆さんに応援の意味も込めてお話をしたいと思いますが、圧倒的にそうでない方の方が多いんですけども、そうでなくても、何回目でも何点何回目でも、共に主の御言葉から励まされたいと思っているわけですが、今年は詩編をいくつか取り上げてお話をしております。1年間にいろんな特別な礼拝もあったりするので、詩編を取り上げてお話できるのは40回ないんじゃないかなと思うんですけれども、52週のうちですね、詩編は全部で150編ありますから、全部をお話しすることはできませんけれども、いろんな種類の詩編をお話しすることによってですね、詩編に対する理解が深まって、そしてまた親しんでいただければなと思っております。先週は34編を開きまして、今年の教会の御言葉としてこの34編の9節を選んでいるわけですね。味わい見よ主の恵み深さを、いかに幸いなことが身元に身を寄せる人はという、これはそのダビデが本当にピンチの時にね、歌った歌であるというお話をいたしました。週報にはその先週のメッセージの公害というかまとめみたいなものが書いておりますし、またインターネットにも先週の説教の動画が載っておりますので、ぜひ読んだり見たりしていただいて、詩編は聖書の中では一番私たちに身近な歌であろうと思うんですね。なぜかというと、詩編というのはもちろん賛美であったり祈りであったりするわけですけれども、この人間の方から神様に呼びかけているわけですね。それに対してもちろん神様は答えてくださっているわけですけれども、この聖書の他の箇所は例えば歴史であったり予言であったりですね、人間の気持ちがストレートに表現されているというわけではありません。ですから詩編は一番この読んでいてもですね、何かピンとくるというか、自分もこういう気持ちだなとかね、その読むものに一番身近な書物であろうと思います。だからいつも言っていることですけれども、解説しない方がいいようなところもあるわけですけれども、しかしより皆さんにとってこの詩編が身近なものになって、より深く理解をして、より深く味わって、またこの詩編が皆さんにとって皆さんの生活の中でですね、この生かされていくようになればいいなと思っています。で、今日は成人、特に成人者に向けて、またそうでない人もですけれども、リラックスというちょっと説教のタイトルとも思えないようなタイトルですけれども、なぜリラックスかということはまた後でご理解いただけると思いますが、詩編の46編ですね。聖書をお持ちの方は詩編の46編開いてください。前編を今日はお読みしたいと思います。どうしても長いものはですね、全て読むことはできないんですが、これぐらいの今日12節しかありませんので、短いものはできるだけ全部読みたいなと思っているわけですけれども、詩編の46編をお読みいたします。指揮者に合わせてコラの子の詩、荒本町歌。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも、大河とその流れは神の都に喜びを与える。 意図高き神のいます聖女に。神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。神が御声を出されると地は溶け去る。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。セラっていうのがここにもありますし、まあ、先ほどの4節のところにもあったんですけれども、セラというのは聖書に詩篇の中によく出てくるんですが、正直なところこれは何を意味するかよく未だにわからないそうです。なんかこう区切りのような言葉ではあるんですけれども、万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。主はこの地を圧倒される。地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き、槍を折り、盾を焼き払われる。力を捨てよ、知れ私は神。国々に崇められこの地で崇められる。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。以上ですね。この詩編は、宗教改革をいたしましたマルチン・ルターが大変愛した詩編で、この詩編をもとに作った賛美歌ですね。神は我が櫓という賛美歌がありますけれども、が有名であります。ですからこの、まあ、我々のプロテスタントの教会なわけですから、プロテスタント教会にとってはね、非常にこれは意味が深い詩編なわけですけれども、まあ、この内容については、まあ、非常に分かりやすい内容でありますが、一番最初に、前回もそうでしたけれども、詩編には、詩事というか、この詩についての、まあ、解説というかですね、前書きみたいなものがついている場合が多いです。でこの46編の場合は、指揮者に合わせてコラの子の詩、荒本町歌っていうのがこれは前書きでついているわけですね。で結構長いというか、ごちゃごちゃついているわけですけれども、詩編というのは今私たちはこうやってこの活字になって読んでますが、もともとはこれは歌ですから、みんなで歌う、あるいはまあ個人で歌う歌なんですね。歌の歌詞ですから、だからまあ多くの場合この歌い方みたいなことが最初に出てくるわけですね。でこの46編もまず指揮者に合わせて歌う歌であると言ってます。指揮者に合わせてっていうことは、一人で歌ったんじゃなくて、聖歌隊がいたり、あるいはオーケストラがあったりですね、そういう人たちがこう一緒になって、でその指揮者が必ずそのリードしてみんなで歌うっていうことの指示なわけですね。で、おそらくこの祭り、イスラエルには5つの大きな祭りがありますけど、そのお祭りの時とか、あるいは神殿の朝夕の礼拝の時とか、そういう特別な時に歌われた歌であろうと思われます。前回読んだダビデの34編などはですね、より個人的な詩であるから、そういう公の席で特別な礼拝の時で何か歌ったということではないかもしれません。この46編はむしろ公の歌っていうような意味でしょうかね。指揮者に合わせてっていうのは、その次にコラの子の詩と書いてあります。コラの子っていうのは出エジプトの時にですね、モーセに反逆した人がいるんですね。コラという人なんです、いかにも怒られてるような名前なんですけどつまらないこと言ってますが、でも民数記の中に出てくるんですけれども、もともと彼レビ人なんですが、仲間を集めてですね、モーセとアロンに対して反逆したんですね。反逆したといっても、そのモーセとアロンがリーダーでしたけれども、誰がこの民のリーダーにあなたたちをしたのかと、ね、私たちがなってもいいじゃないかみたいなことで、その彼らの指導に対してクレームをつけたわけです。でも 長い話を短くすると結果的に彼らのその企てというか謀反は失敗に終わって、まあ、神様から裁かれてですね、一族老頭は皆裁かれてしまうわけです。だから本来ならばコラという人の子孫はいないはずなんですよね。ところがなぜだかこのコラの子孫が生き残っていくわけです。で、このかつて、まあ、モーセに反逆し神様に反逆したコラの子孫が生き残ってレビ人ですから神殿で使えるわけですね、神殿の門番をしたりあるいはこの賛美歌を作ったり歌ったり、だから彼らの存在というのは神様の許しとか恵みとかね、そういうことをこう生きながら証ししてるわけですよ。神様に背いたのにコラの子たちは生き延びて神様に仕えることが許されている。そういうことで、このコラの子たち、こう言いにくいんですけどコラの子の、子、コラの子孫たちによって作られた歌っていうのは、まあ、ちょっとだから特別な意味を持ってるわけですね。で、詩編の中にはこのコラのこの詩がたくさん出てきます。ダビデの歌に次ぐぐらいの数でしょうかね。で、彼らはだからその神殿で仕えていた聖歌隊のリーダーあるいはその歌を作るような人たちであったと思います。その次に出てくるのが荒本町という言葉なんですね。荒本町、どっかのなんか荒物町なんか町の名前ですけど、町ということはまあ調べですよね。だからこの歌のメロディーというか曲想というかそういうものを表している言葉ですね。で、口語訳聖書はですね、これは荒本じゃなくて女の声の調べに合わせてと書いてあります。そう訳されてます、口語訳聖書を見るとですね。で、この荒本っていうのがどうもこの女性的なっていう意味らしいんです。私も詳しいことは分からないんですけれども、ただですね、これ神殿で歌う歌なんですね。で、神殿に仕えることができるのは男性だけですから、だから女の人が来てここで歌うというのは、まあ、おかしなことなわけですね。だからおそらく高い声で歌うとか、まあ、ボーイソプラノっていうんでしょうかね、まあ、ボーイもいないんですけども、できるだけ高い調で歌うというような意味じゃなかったかなというのは、まあ、私が思っていることなんですね。で、今読んでいただいてお分かりのように、この46編というのはこの壮大な歌ですよね。神様を称える非常に大きなスケールの大きな歌ですね。なんかこう地の底から湧き上がってくるような助けてほしいみたいな、そういう願いとはちょっと違う、こう神様を称える歌だから、できるだけ高い音でね、こう上から降ってくるようなそういうこう歌にしなさいという指示じゃなかったかなというのは、私もこのことをこう考えているうちにちょっと思ったことです。本当のところは分かりません。全然違うかも分かりませんが、荒本っていう歌があったのかもしれないし、よく分からないんですけども、まあそういうような、でこれは調で歌というふうに書いてありますね。まあ、だからまあ声を揃えてみんなで歌いなさいというようなことだと思います。で、内容ですけれども、もうこの歌はですね、とにかくこの私たちの神がどういう神であるかっていうことを讃えているまさに賛美の歌なんですけれども、何が起こっても大丈夫だよということをまず何度か話しております。例えば3節4節には、私たちは決して恐れない、地が姿を変え山々が揺らいで海の中に移るとも、山が揺らいで海に移るというと、こうまさにこのね、なんか去年広島を襲ったあの土砂崩れのようなね、そんなイメージですよね。あるいは海の水が騒ぎ湧き返り、これはあの津波のイメージでしょうか。あの高ぶる様に山々が震えるとも、実は、このいわゆる私たち自然災害と呼んでますけども、これは実は災害でも何でもありません。災害って言ってるのはたまたまそこに人間がいたから、人間にとって災害になってるだけで、自然の営みとしては普通のことですね。ごくごく当たり前のことです。もうこの世界が作られてから、地震も津波も、土砂崩れも、氷が降ったりあられが降ったり、寒くなったり暑くなったりということはずっと繰り返されてるわけです。でもそんなことがあっても私は決して恐れないというこの 歌の作者はね告白しているわけですね。それはなぜかといえば、この天地万物をお作りになった方が私たちの神であるからなわけです。神はこの世界をお作りになって、この世界を支配しておられて、神様が許しておられるから私たちは酸素を吸ったり水を飲んだりご飯を食べたりすることができている。そんな中でこの地球がいろんなことが起こったとしてもね、恐れる必要はないと。ここに置かれているっていうものとして、それを甘んじるのは当然だというような意味じゃないかと思います。それから7節には、全ての民は騒ぎ、国々は揺らぐと言ってますね。これは世界の国はにはいろんなことが起こりますと、政情不安という言葉が正しいかどうか分かりませんけれども、大きな国が生まれ小さな国が滅び、あるいはまた小さな国が大きくなったり、内戦が起こったり、そういうのは人類の歴史始まってからずっと続いていることです。この人類の歴史が始まってから、記録されている歴史からするとまだ1万年ぐらいなんでしょうけども、その間あり続けた国というのは一つもありません。全ての国が滅んでます。そして全ての国がまた新たに生まれています。で、今は私たちこういう世界、こういう国の仕切りで、生きてますけど、これから100年後200年後1000年後多分また全然違う世界になっていると思います。国々は騒ぎ、だから民は、全ての民は騒ぎ、国々は揺らぐと。民族は民族で争ったり、仲直りをしたり一緒になったりということを繰り返している。だからこれも人類始まってから今日まで何も変わってないんです。コヘレトの言葉にもありますけれども、昔あったことは今あり、今あることは明日もあると。確かに例えば先週起こった、フランスで起こった大きなテロ事件ですかね、そういうことがあって、今までとちょっと違う何か戦いというか、悲惨な出来事が起こってますけれども、振り返れば70年前世界はもう何千万人という人が殺し合う戦いをしたわけだし、もう世界人口がいっぺんになくなってしまうような時だってあった。つまり今が特別ではないんですね。今までもそうであったし、おそらくこれからもそうであろう。ただ神が御声を出されると地は溶け去ると言っています。神が御声を出されると地は溶け去ると。神様が許してるから、この民は騒ぎ、国々は揺らいでるけれども、神様が一声発すればですね、もう全て溶け去って終わってしまう、はい終わりって言われればもうそこで全部なくなっちゃうんですね。だから私たちはなんかもうそれが全てであるかのように、戦々恐々としていると。神様が許しておられるから今こういうことがあるんだよ。で、十節には、地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き、槍を折り、盾を焼き払われるとあります。これは戦いのことですね。戦も今はありますけれども昔もあった。でも神様は必ずこれを収められるというか、おしまいにされると。つまりこういうことですね。私たちの神はこの天地万物の創造主であり支配者であると。世界で起こっているあらゆる事柄をご存知であり、全ての混乱や争いを終わらせる方であると。始めであり終わりである方、創造主であって支配者であってこれを終わらせる、その神を私たちは見上げているわけですね。つまり地上で起こっていることに心を奪われてしまうと、いろんな自然のことやら政治のことやら戦争のことやらで心が不安になってしまう。でもちょっと目を見上げてみれば、これは全部神様が作られたことで、神様の許しの中で起こっていることで、神様がやがて終えられることなんだから、そんな中で私たちが右往左往したりする必要はありませんと言ってるわけですね。しかもですね、しかもその神は私たちと共にいてくださると 繰り返してますね。8節に万軍の主は私たちと共にいます。この8節と12節はですね、聖書を見ると新旧約聖書では少し段が下がっていますね。同じ言葉がこう繰り返されています。こういうようなことも詩編の中には時々出てきますね。今の歌の言い方でいくと折り返しというかリフレインというかね、そんな感じですね。万軍の主は私たちと共にいますっていうですね、また6節には神はその中にいまし都は揺らぐことがないですね。神はその真ん中におられると、私たちと共にいて、そして私たちのまさにこの中にいてくださる、遠く離れておられない。この天地万物を作りになった神だけれども、私たちと共にいてくださる神だと、そして私たちを守ってくださる神だと、まあ、最初の言葉、神は私たちの酒どころ、私たちの砦と言ってますね。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、そして今の8節にもヤコブの神は私たちの砦の塔であると。砦とか砦の塔とかって言われてもあんまりピンときませんけどね、我々。一説によるとね、この46編は、エルサレムがアッシリアの王センナケリブという王様に囲まれて、もういつ崩壊してもいいような時に作った歌じゃないかと言われてるんですね。もう本当に危機的な状況の中でこの歌は作られたんじゃないかという説があります。まあ、正確なところは分かりませんけれども、まあ、今でもヨーロッパにはこの城壁の都市というのはたくさん残ってますが、日本はね、この島国で、まあ、一つの民族ということもあって、お互いにこの殺し合ったりするということはそんなに、頻繁に起こらなかった。まあ、戦国時代は別としてですね。でもヨーロッパやまたこの中東地域はもう常に、もう町単位、部落単位で、殺し合い、奪い合いが続いているわけです。だから彼らを守ることができたのは城壁なんですね、砦なんです。もう砦がしっかりしているということが何よりの守りなわけで、でも私たちの神こそが本当の砦である、矢倉であり、私たちを守ってくださる方なんだと、砦の塔であると。砦の塔というのは見張り場所のことなんですね。その砦の一番高いところにいつも見張りがいて、その敵が襲ってこないかを見ていると。神様が砦の塔であると、神様が私たちに敵が襲っているのかないか見ていてくださる、24時間寝ずに晩をしていてくださる、だから安心だと。そしてさらに神は助けてくださる神だと。2節に苦難の時に必ずそこにいまして助けてくださると書いてある。苦難の時必ずそこにいて助けてくださる、ね、ありがたいですね。必ずそこにいて、6節に夜明けとともに神は助けをお与えになる。新しい日が昇る、それは神の助けの日が昇る時であります。神様は常に助けてくださる。この天地万物をお作りになって支配して、そしてこれを終わらせる神が私たちと共にいて、私たちを守って助けてくださると言っているんです。だから11節ですね、この11節だけ皆さんの聖書を見ていただくと分かると思うんですけれども、括弧に入ってるんです。最初に戻るとですね、分かりますか、46節、11節だけ皆さんの聖書を見てください。11節だけ括弧に入ってるんです。意外にこれ気がつかないんですけれども、詩編の中には時々この括弧に入っているところがあります。おそらくこれはここだけ何か特別な歌い方をするとか読書をするとか、まあ、その詩の中で、その歌の中でも特に重要なところがこの括弧に入っているんですね。ということはこの46編においては11節が一番言いたいことっていうか一番重要なことということになるわけですが、何が言いたいかというと、力を捨てよ、知れ私は神、国々に崇められこの地で崇められるって言ってるんです。力を捨てよですね。この力を捨てよと訳されている言葉は、口語訳聖書では静まってと訳されてますね。 だから聖書をずっと昔から読んでらっしゃる方はこの46編のこの部分は静まってとか静まれとかっていう言葉が一番、よく覚えてらっしゃると思います。新改訳聖書はやめようと訳してます。やめようと、やめようって言われても何をやめるのかなっていう感じですが、で新共同訳聖書は力を捨てようと訳してるんです。いつも申し上げてますけれども、翻訳の違う言葉は訳しにくいということですね。聖書はもともとこれ旧約聖書ヘブライ語で書かれてますから、訳す人がいろいろこの訳し方が違うということはその意味が特定しづらいということですね。もともとの言葉はラパーという言葉です。ラパー、ラパーって何言われても困りますけど、ラパー、ヘブライ語はですね3つの子音からできる、全ての言葉が3つの子音からできています。ヘブライ語には母音がないんですね。ラパーって言うんですけども、でこのラパーっていう言葉はもともとの意味はっていうか、まあいろんな意味のある言葉なんですけれども、まあ、英語ではこれは、まあ、be still ですね。 be still、 この場合の still というのはあのスチール写真のスチールですね、静止画のことです。だからこの普通の写真のことをスチール写真と言いますが、これはもともとスチールから、スチールピクチャーのことですね。なぜだか伸びてますけど、なんか鉄の写真みたいになってますが、スティールですね。止まれっていう、っていう意味で、あるいは静かにとか、でもあの他のところだとですね、勝手にせえみたいな意味もあるんです。英語でいうとこのレッド・イット・ビーですね。ビートルズで有名なレッド・イット・ビーっていうのは勝手にしろっていう意味ですからね。でもどうもその意味を私もいろいろ調べていくとですね、一番多分ぴったりくる訳はですね、リラックスなんです。力抜けっていう意味なんですね。リラックスしようよみたいな、リラックス、ラパーっていうですね、それで今日の説教のタイトルはリラックスなんです。考えてみてください。この詩篇ね、私たちの神は天地創造の神で支配者であって、この歴史を始め終わらせる神であると。その神が遠くにおられません、私たちと共にいてくださって、私たちが知らない時にもいつも守っていてくださって、さらに必要に応じて助けてくださるんだったら、もうあとはリラックスするしかないでしょうと、ね、緊張する必要はないよ、心配する必要はないよ、硬くなる必要はないよ、ね、リラックスしてこの神様を知りなさいって言うんですね。知れ、私は神。あなたの神がどういう神であるかということをただ知りなさい。今年の聖句ですね、味わい見よ主の恵み深さをっていう、やっぱり詩篇を読んでいくとやっぱこのテーマは繰り返されてるんですね。私たちはこう神様はこう助けてくださる神様だから、お願いをしたり頼んだり、っていうことがあのなんか重要なっていうか、それが主ですけれども、でも神様が私たちに願ってらっしゃることはもちろん頼ってほしいと思ってるけれども、神がどういう方かを知ってほしいんですね。神がどういう方かということを知ってほしいんです。私たちはこの神様がどういう神様か実はあまりよく知らないんです。非常に限られたところしかもしかしたら知らないのかもしれません。生かされてるっていうことは神を知るために生かされてるんですね。この神がどういう神であるかということを、でもただ知識としてではなくて私たちの人生を通して体験的に知っていくと。だから知れ、私は神ですね。リラックスして神様が私たちに成してくださることを経験して、神様はどういう方かを知りなさい。で最後に、国々に崇められこの地で崇められると、神を礼拝しましょうと言ってるわけですね。神のこの神の素晴らしさを私たちが少しでも知れば、その神を礼拝せざるを得ない、神の前にひれ伏さざるを得ない、仰がざるを得ない、声を上げて神様は素晴らしいとハレルヤと賛美せざるを得ない、これがこの46編のですね、まあ結論なんです。力を捨てよ、知れ、 私は神、国々に崇められこの地で崇められる。でもまず力を捨てようなんですね、力みをやめなさい、リラックスなんです、まあでもこの神様のことを分かっていれば私たちは緊張する必要ないんですよ。パニックに陥る必要もないんです。リラックスできるんです。本当に困った時にこの46編を私たちは読んでですね、リラックスしましょう。簡単に物理的にリラックスする方法を一つ教えたいと思います。これは リラックスするというのを調べると必ず出てくる方法なんですけど、8秒息を吐いて4秒吸うんです。いいですか。じゃあやってみましょう。最初の8秒で吐きます。吐くです。せーの、ふうふうふうふうふうふう。で4秒で吸います。はい、8秒吐きます。1,2,3,4,5,6,7。4秒で吸います。3,4,8秒で吐く。つまりですね、吐く方を吸う方の倍かけるんです。6,3でもいいです、15でもいいです、30,20,15でもいいですけども、なぜこれがリラックスになるかというと、これは心理学の方でいつもやることなんですけども、緊張するとですね、息が浅くなるんですね。はあはあ言う。で、息が浅くなると結局ね、酸素が減るんですよ。で、じゃあ陽気吸い合いじゃないかと、大きな口開けてね。でも大きく吸うためにはね、まず大きく吐かなきゃいけないんです。しっかり吐けば当然いっぱい吸い込めるんですね。これが、物理的にリラックスする方法なんですけれども、ぜひまたね、緊張した時には、受験生の方もいますけれども、ぜひ試験の前にはね、やってみてください、あるいは皆さん緊張する場面になったらね、このことを思い出して。でも私が思い出してほしいのはこの8秒4秒ルールじゃないんですね、こっちですから、リラックスですから、力を捨てよう。知れ、私は神、国々に崇められこの地で崇められる。あ、緊張してきたなと思ったらリラックスだなと、神様はこの世界を作りになって支配しておられる。そして私たちと共にいて守って助けてくださる神様、そう思ってたらですね、自然にリラックスできますね。じゃあ神様がどんな神様なのか、このことを通して私は体験していこう、そして神様を礼拝していこうっていうですね、そういうこの方向性に導かれていただきたいなと思うわけです。最後にもう一度この46編をですね、この皆さんと一緒に、ちょっと見えにくいかもしれませんが、聖書の持ちの方は聖書を見ながらですね、読みたいと思います。最初のところ、この歌のについてのところは私が読みました。その後から一緒に声を合わせて読みましょう。指揮者に合わせてコラの子の詩、荒本町歌。はい、神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも、大河とその流れは神の都に喜びを与える。意図高き神のいます聖女に、神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。神が御声を出されると地は溶け去る。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔、主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。主はこの地を圧倒される。地の果てまで戦いを断ち、弓を砕き槍を折り、盾を焼き払われる。 力を捨てよ、知れ、私は神、国々に崇められ、この地で崇められる。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。アメン。お祈りしましょう。天のお父様、詩編の言葉によってこうして励まされました。感謝をいたします。この年もいろいろなことが起こるでしょう。地は騒ぎ、湧き返る、揺らぐことがあるでしょう。あるいはまた民が、国が揺れ動くこともあるでしょう。戦いの噂も知らせも届くでしょう。しかし神様、私たちはその中にあって、私たちの心は揺らぐ必要はありません。なぜならば、あなたが私たちの神であられるからです。あなたはこれらのすべてをご存知であり、あなたの許しの中でこれらのことは起こっており、やがてあなたはすべてを終わらせるからであります。またいついかなる時にも、あなたは私たちと共にいてくださり、守り助けてくださる神でありますから、感謝をいたします。私たちは二度とパニックに陥る必要はありませんし、緊張する必要もありません。ただただリラックスをして、あなたがなしてくださる素晴らしい御業を私たちは見るだけであります。あなたをさらに深く知る年となりますように、そしてあなたをさらに仰ぎ礼拝する年となりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。